さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。改めましてこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田です。
前回は決算対策についてお話をさせていただきました。もうだいぶ決算も固まった時期でしょうかね。
はい、
また来期に向けて頑張っていただきたいと思います。
はい、そうですね。
今回は決算対策のお話しましたけれども、個人もちょうど確定申告真っ只中だと思うんですよ。個人か法人かどっちが本当はいいんだっていう疑問ってあると思うんですね。
そうですね、税金については本当に毎年やってきますが、よく分からず紙を書いてるっていう感じなので
そうですよね、はい、なので改めてこの時期にそのお話をしたいと思います。
はい、では一言には個人法人のメリットデメリットとありますが、まず個人についてお伺いしたいのですが。
そうですね、法人じゃないといけないと思ってる方いらっしゃると思うんですよ。まず、
あ、はいはい、
必ずしもそうじゃないよというところで、
はい、
個人にもメリットがたくさんあると。
そうなんですね、
はい、
なんか会社にした方がちょっとかっこいいような気がするのですが
そういう考え方もありますよね、
はい、
ただかっこいいだけじゃお金入ってこないので。
確かに、
はい、
では個人についてメリットといいますか、一番個人事業主として企業活動をしていくにあたって、どのようなメリットが一番あるのでしょうか。
一番はですね、身軽。
身軽、
はい、
はい、あ、非個人だから、
はい、
はい、
身軽ですね。
もうやっぱ会社組織にしてしまうと、やっぱりいろいろと何か手続きが増えたりとか、
はい、
あるんですかね。
そうですね、個人って今すぐできるんですよ。
今すぐ、
はい、具体的には、はい、設立届っていう紙一枚でできちゃう。
それをどちらに出せばいいんですか。
税務署に提出するんですけども、
はい、それだけで個人は開業できてしまう。
できてしまう。
じゃあ今日も税務署がやってる時間だったらまだ
そうですね、今日から まだ大丈夫ですよ。
あ、そうです、今日からできます。
そうですね、
あ、そうなんですか。逆に法人は1ヶ月とかかかりますよね。
そうですね、だいたい1ヶ月は見た方がいいと思いますね。
あ、なるほど、すぐできると。
そうですね、
やりたい時に。
で、法人だと例えば資本金を用意しなければいけないとかいろいろありますよね。
はい、
いらないです。
あ、いらないんですか。
いや、必要なお金はありますけれども、当然ビジネスなので、
はい、
別で資本金という形でお金で用意する必要ないですよね。
ああ、確かにそうですね。そんな話はどこにもないというか聞いたことがないというか。
そうですよね、
はい、なるほど。とにかくすぐ、じゃあ始めるのも簡単ですが、やめるのも簡単なんですか。
簡単ですね。
やめるのももしかして紙一枚。
そうですね、手続きとしては廃業届で終了です。
あ、そうなんですか。破産宣告したりとかそういうのは
一切ない。
あ、いらないんですか。
はい、もちろん辞め方にもよりますけどね。
ああ
そこはあまり大きな声では言えない話です。
そうですね、なるべくそうじゃない辞め方にしたいと思いますが。
そうですよね、
はい、
だからもともと信用があって、例えば会社に所属しててこう自分でやってってるような方、技術があって、という方なんかはもうそのままスルッと独立っていう形でいいんじゃないですか。
もう会社作らなくても個人で始めてしまって、
はい、
で仕事は続けられるよって状態ですよね。
そうですね、だからその自分自身に信用があればそれでいいわけですよ。
もう個人の信用っていう感じですが、でも逆にその個人で社会的に信用される人ってそんなにいるんでしょうかね。
そうですね、だからそこは今までのバックグラウンドがないと難しい部分ではありますよね。
やはりこういきなり新しいことをパッと始めて、例えば何か物を売ろうとして業者さん回った時に、個人でやってますって自分の名刺を出したとして。
そうですね、
そこは厳しい
ですね。そうですね、それがデメリットですよね。
なるほど、一人ですからなんせ。
そうですね、もちろん採用してもいいんですよ。してもいいんですけれども、
はい、
採用活動はおそらく難しいんじゃないですかね。
ああ、そうなんですね。まあ、確かに自分で考えてたとしても、例えば、斉藤太郎さんという人がいたとして、何かやってます、仕事。はい、お前、俺に雇われないかと言われました。ちょっとなって思いますよね。
そうですよね。
はい、
募集広告で、斉藤商店、株式会社斉藤だったらどっち取るかっていう話ですよ。
ああ、やっぱ株式会社ついてる方取ってしまいますよね。内容が同じだとしても。
そうですよね。
難しいですね、その判断も。
そのあたりはもう、それこそ全て個人ですよね。だから個人的なつながりがあって、一緒にやらないかって言ったら、こう、採用ってできると思うんですけども、はい、まあ選択の幅としては非常に少ない。
あ、そうですね。はい。そう考えると、まあ、ちょっと個人という看板は、社会的にはデメリットと。
そうですね、デメリットと言わざるを得ないでしょうね。
はい、まあ、なるほどですね。他にもなんかもうちょっとこういろいろ個人と法人では個人の方がちょっとやりづらいなっていうところがありそうなんですけれども、
法人の方がですか？
ああ、すいません、個人の方がですね、
個人の方が、はい、そうですね。だから先ほどの話にちょっとつながってくるとは思うんですけれども、はい、資金調達っていうのはなかなか難しいと思います。
銀行からお金借りたりですとか。
そうですね。
まあそうですね、なんとなくですけれども、
うん、
貸してくれるのかなっていう感じはします、
うん、そうですよね。やはり小規模であることが前提なので、そもそもそんなに資金いらないんじゃないっていうふうに見られがちなんじゃないですか。
なるほどですね。もう銀行としてもそんな大きい事業展開をしないのに、なんでうちでお金貸さなきゃいけないんですかっていう。
そうですね、
ことですね、はい、
それ生活費じゃないのみたいな。
怖いですね。個人だとどっちだか分かんなくなりそうですね。
そうですね、非常にこう難しい、かなり意識して区分けしてないと、そのあたりも難しいでしょうね、おそらく。
そこは確かにデメリットといえばデメリットですね。
そうですね、
はい。あと今銀行の話ですとか採用の話っていうのがあったんですけれども、まあ、今ちょうど確定申告してます、
はい、
税金としてはどうなんでしょうか。
そうですね、よく法人にした方が税金安いんじゃないのっていう話あるんですけれども、
はい、
まあ、結論言いますと、儲かってくるとやっぱりそうですね。
そうなんですか、
はい、
きっと取られ方が違うと思うんですけど、
はい、
そのあたりは。
そうですね、具体的には法人税っていうのは税率で一律なんですよね。800万でちょっと一つラインがありますけれども、はい、基本的には何パーセントって、例えばこう700万でも10万でも一緒っていうふうにはなってますけれども、
はい、
それに対して所得税っていうのは累進課税と言われません。高ければ高いほど所得が
上
がっていく、
はい、税金もいっぱい取られてしまう。
そうです、そうです、
そうですね。昔その芸能人の方が半分は持ってかれてるって話を聞きましたが。
そうですね、だから住民税も合わせればそのぐらいになるんじゃないですか、現実に。
そうなんですか。個人だとやっぱりその税金、まあたくさん稼ぐことはできても税金も高くなる。
そういうことです。はい、
なるほどですね、はい、はい。
ちょっと余談になっちゃうかもしれないんですけども、この累進課税って 10% とか 20% とかって決まってるんですけども、例えばそのラインってありますよね、
はい、
ちょっと想像してもらいたいんですけども、
はい、
仮に500万として、330万でこう一つラインがあるんですよ、
はい、
でそこから下は 10%、
はいはい、
でそこから上は 20% っていう流れなので、はい、こうやって考える方がたまにいらっしゃるんで、ちょっとこの話したいんですけども、
はい、
じゃあ331万だと倍になっちゃうのと。
思っちゃいますね。
そうじゃないですから。
違うんですか。
違います、違います。
じゃあどうなるんですか。
なので今のお話だと、330万までは 10%、
はい、
で331万から500万までのところが 20%。
なるほど。330万円までは 10% がかかるから33万円、
はい、
でそれを500万から引いて170万円分ですよね、
はい、
その500万、331万円から500万円分のその170万円分は 20%、
はい、そうです、そうです。
なるほどですね。それがまあ上限699万円まで 20% で、
はい、
さらにその上がまあ30、40、
はいはい、まあ、下は 5% っていうラインが実はあるんで、ちょっと今話分かりやすいようにしたくて、ちょっと2段階っていう説明をしましたけれども、
はい、
なのでそこのたまにこういう方がいらっしゃって、はい、じゃあ330万になれるようにちょっとなんか経費ないかしらみたいな。
やってしまいそうですね、
はい、
知らずにやってしまいそうなので。
そうですね、
そこは注意して、まあ、ご相談すればよろしい。
まあまあそうなんですけど、要は 何でしょう、比例してるんですね、ちゃんとこう緩やかに登っていくというふうになってます。
あ、じゃあこう階段上がるようにここの1万円を超えたらボンと上がるっていうのではなくて、 10%20%30% の階段があって、その間の区切った部分に関してはもう 10% だよとか 5% だよってこう決まっておりますと。
はい、
なるほど
ですね。なのでこう、うまい具合にこう登っていくと、
はい、ああうまいことを仕組みを考えられましたね
そういうことですね。
なるほどです、はいはい、
だから実際のところこうどのタイミングというかどのぐらい売り上げが立ったらこう法人っていうのを考えた方がいいか。
あ、はい、そうですね、知りたいところですね。
そうですよね、
はい、
なので、あの、私個人の考え方を言うと、やっぱり税金云々よりもビジネスがうまくいく方が絶対大切なので、信用ってすごく重要なんですよ、
はい、
なので必ずしも、あの、税金がいいからっていうだけで法人化っていうのはどうかなとは思ってます、前提として、
はい、
ただ、まあ、目安を言うんであれば、あの、1000万売り上げがいくんであればシミュレーションしてもいいかなと。
あ、なるほど、業種とかにもよるんでしょうけど、はい、だいたい1000万ぐらいで個人化法人化の分岐点と。
そうですね、単純に1000万いったからじゃあ法人しなきゃっていう話でもないんですけども、そこでちょっと一回検討するっていうのはいいのかなと思いますね、
はい、個人法人の見直しはだいたい1000万円ぐらいという感じで
目安ということで、
目安ということで、はい、わかりました。で、今個人のお話させていただいたんですけど、次は法人として、まあ、どういう、こう注意点というか、まあ、メリットデメリットがあるのかなと思うのですが。
そうですね、じゃあそのあたりはまた次回にお話しさせていただければと思います。
はい、それでは今週も敦子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。